やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオのサメ島です。
ういちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
さて筆川さん、
はい、
前回収録した時と比べて今は収録場所が違うんですよね。
溜めて言うことじゃないでしょ。そんなに溜めて言うことではないですよ。前回ね、ちょっと2週お休みしまして、引っ越しをしました。
うん。
で、柏スタジオから、とうとう松戸スタジオに。
そうですね。
引
っ越し。マッドシティですよ。
引っ越し大変だった。
何年ぶり引っ越し？
14年ぶりぐらい。
最後はえ大阪から柏に引っ越したの？
大阪からだから一旦木更津に戻って。
あ、そっか、それがあったか。
そう、そっから柏に行くじゃない？
うん。
で、そっからずっとだから、もう多分14、5年柏スタジオに行った。
あら。
だよ。
うわ、よかったですね。
そうですね。いや、本当に何新スタジオ、松戸新スタジオ、いいところでね。なんとか、
いい本当、うん、
家具とかさ、
うん、
全部揃えて、
うん、
で、楽しく過ごしております。
あ、はい、家具、新しいの買ったんや。
買いました。電化製品、あとはもう、あと、ニトリ先輩に相当お世話になりましたよ。
ニトリは素晴らしいよね。
ニトリ素晴らしいね。
お値段が、ね、すごい。お値段以上だし。
お値段以上でした。まずさ、何家具、からさ、全くこう縁のない生活をしてたんで、
うん、
こう適正価格とか分かんなかったんですけど、
うんうん、
ベッドでこんなするの？
ベッドって高いよな。
プレステ4以上みたいなことを考えてたんだけどさ、
うん、
もう全然価値あるわってもう寝ながら思ってる。ふかふかだもん。
ああ、これまであれか、茶色くなってた布団で寝てたんだっけ？
そう、せんべい布団で寝てましたから、私はね。ほんと、体がどうにかなっちゃって、引っ越した後からね、ちょっと具合悪いんだよね。多分、環境が良すぎて、こう、何、元の濁りし田沼小意識みたいなさ、そういう。う
ん、そんなに
白川に耐えかねてみたいな。
ああ
、ね、これがなんだかよくわかんない人はお正月の大河ドラマ風雲児たちを見るといいよ、うん、多分そこもやると思うんでね、
そうね、年末もね楽しみよね。
そうだね、うん、なんかさなんだっけ風雲児たち蘭学レボリューシー、要は源太郎の風雲児たちのドラマ化なんですけど、あれなんか原作にいないキャラ出ててさ。
あ、そうなの？
うん、どうもあれみたい、なんか風雲児たち書いた後の研究で出てきた蘭学メンバーの人が追加されてるみたいなんだよね。オリジナルキャラとかじゃなくて、実はこういう人もいたよみたいな、そういうこと。
ああ、語りきれなかった部分をドラマでもと。
そういうことみたいだ。あんま詳しくはちょっと調べてないけど。うん。
そうなんだ。
まあ、ほら、歴史ものってさ、後からこう、分かった事実とかでこう塗り替えられたりするじゃないですか。
うん。
ねえ。そういうのもちょっと入れてくんじゃないかなと思って、すげえワクワクしてますね。まあ、それはいいとしてね。
うん。
まあ、引っ越しは大変でしたよ。まずですね、
うん、
引っ越しの2日だったっけ？ 2 日だよね、引っ越し。
うん、
で、 確かその週の月曜日とか火曜日に最後のアマプロ収録やったんだよね、確かな。
うんうん。
うん。もう、それがね、もう、あれでしたから。鮫島さんに、俺はね、まあ、手短にお願いしたいという話をですね、
うん、
してたんですけど、鮫島さんが話を伸ばす伸ばすね。俺がまだ、引っ越し準備がまだ終わってないので、1時間ぐらいで、ね、なんか手打ちできませんでしょうかみたいなことを言ったんです。ああ、そうだよね。まあ、大変だもんな、みたいな感じでさ、話してたのにさ、もう、どうでもいいことをさ、話を膨らまして、また同じ話をして。イライライライラ
大変でしたね。
でもう閉めてくれっていうところでもうギブだよって思った。さあもう閉めて閉めてっていう感じでのオーラ出してる時にさ、まあ、筆川さんちのこう部屋の汚さがどうのこうのってさ、すげえその後5分ぐらいこう何また鮫島さんのこうおなじみの話がですね、お話になられてね、何回目だその話はよって、すっげえグラグラに怒ってたんですよ、僕。あんまりにも怒ってたから、もうそこのなんか5分ぐらいの無駄話のところ、強引に切りましたからね。
そうだったね。
そんなことしてる場合じゃないのに。まあ、そんな、こう、もう、一時を争うみたいなさ、その、引っ越しの、何、タイムリミットの中でさ、
うん、
何編集するぐらい怒ってたわけですよ。そんなしょうもない編集するぐらいさ。で、案の定、引っ越し当日はさ、もう大変でさ、全然、片付けきんないわけよ。
え、もう引っ越し屋さんが来る日、それは。
そう。
あら
もうギリ、その、持ち出すやつは、うん、何段ボールには詰めたんだけど、
うん。
その、まあ、全然ゴミが片しきれないわけよ。
ああ。
うん。で、さ、酒井にお任せしたんだけどさ、
うん、
堺の人は、まあ、何手際がいい。
ああ、すごいね。
鮮やかとはこのことでさ、あっという間に20分ぐらいでさ、荷物全部運び出してさ、でもうすっげえ恥ずかしいんだけどさ、もう床にこう散乱したゴミとかさ、
うん、
ゴミっていうかこう、もう処分しなきゃいけないものがいっぱいあるわけですよ。で、あとはいいですかって言った、あ、はい、あとはもう捨てますっていう、そういうところまでもうおよそ20分ぐらいで片してくれて、で、照明をですね持ってかなきゃいけないんで、ちょっと照明も持ってきたいんですけど、ちょっと荷造りがよく分かんなかったんでって言ったら、あ、いいですよ、じゃあちょっとやっときますなんつってさ、なんか小柄な人がさ、酒井の段ボールを簡単に作ってさ、で、段ボールのをこう立たせて、で、角っこと角っこに足を乗せて、簡易台にしてさ、照明取り外したりとかしてて、段ボールの上乗っちゃうんだよ。
え？
うん。なんか、
すごい。
すごくてさ、え、そんなことできるんです、すごいですねって言ったら、いや、まあこれはもの、僕がの体重が軽いのと、ちょっとの、こう、コツがあるんですけど、これすごい重要なテクなんですよ、みたいな、すごい自慢げに言われて。
いや、まあ自慢するよね。
すげえと思って。台探そうと思ってさ、台探してる間にさ、空段ボールでそんな台作っちゃうっ ってすぐ取っちゃうからさ。皆さん引っ越しは堺ですよ、
そんな自信を持って言える。
うん、なんか10分お手伝いシステムってのがあって、引っ越しとりあえず全部終わった後で、あ、10分ロスタイムでお手伝いすることがあるんですけども、なんかやりますかみたいな、そういうサービスもついてて。
何それ、何するのそれは。
俺は何、シーリングライトつけてくれって頼んだら、お安いご用ですって感じで。
あ、そういうことしてくれるんだ。
そうそうそう、10分だけ。
いいね。
そう、よかった。
安かった。ハードディスク交換してくれとか。
まあそこはどうかわかんないけどさ
まあ無理か、
無理だと思うけど、うん、まあやれる範囲でなんか10分以内は手伝ってくれるみたいな。
え、じゃあ泣くつ一緒に遊ぼうとか。
うん、やる、他にやることあんだろ
まあそうだな。
そんなにやりたいのか、泣くつをよ
本当だ、やりたくないわ。
うん、ね、まあそういった感じでね、
うん、久々でしたね。
そうですね。
同居人の方はどうですか、段取りよく引っ越せたんですか。
はい、もうすごい段取りいい仕事もできる方なんで、
はは、
本当に素晴らしいですね。
同居してから1週間ぐらい、
もう1週間以上経ったね。
経った。
うん、
どうですか、お住まいの新しい住みかというか、
はい、
町が
楽しいですね。まあ、鮫島さんの住む駅の反対側なんですけど、
うん、
生活に必要なものが全部近距離に揃ってて、
あそこのエリアは最強だな。
うん、
すごいな。
しかもさ、薬
局のスーパーもね、ゆで太郎もあるし、
ゆで太郎もあるしさ、向かいにさ、あんまり特定もおかしいんだけどさ、
うん、
すごい近所にさ、
うん、
俺らがこう引っ越しするタイミング見計らってかなんかよくわかんないけど、
うん、
リサイクルショップができたりとか。
え、そうなったの、うん、知らなかった。
そう、今月オープン、プレオープンみたいな。
はは、
なんか家具とかソファーとか売ってて、
いい、ね、ちょうどいいじゃん。
ちょうどいいけど、まあ買っちゃったんだけど。
ああ、まあまあまあ。
ニトリで。うん。
うん、いや、新品の方がいいよ。
まあね。うん、
本棚とかなんか、物を置く場所はさほど新品じゃなくてもいいんだけど。ねえ、ソファーとかベッドとかは、新品の方が良くない？
まあそうですね。いや、素晴らしい、スーパーもあって。
そうね。
ねえ。引っ越してよかった。
スーパー遠かったでしょ、前は。
遠かった、すごく遠かった
ね。
山二つ越えたぐらいの。
そうそう、
うん、
山二つってそうだな、それぐらいの感覚はあるかもな。
あるあるある、うん、すげえ、しかも俺さ、車的なものがないからさ、もう、
うん、
あれですよ、頭に亀をこう乗せて水を運ぶ女の人みたいな気分で、うん、この14年間をですね、自炊してたわけですよ。
あなた一回自転車買ったよね。
買った。
あれはまだあるの？
捨てた。
な
んで？なんで
5年も使ってないのに。
え？
そんな長く使ってないのにね。
いや、使ったよ。使い倒したよ。うん。だけどなんかママチャリさ、なんか何、油刺さなかったらさ、すげえ変な音出るしさ、
うん、
今にもなんか走ってる途中でもなんか分解しそうな勢いだったんでなんか怖くてもう乗れなくなっちゃって。
ああ、
うん、
じゃあしょうがないね。
そう、そんな感じですね。
どう、プレステ4とかセットアップできた？
したした。うん、
よし、オッケー。ああ、俺さ、
遊び来んのかよお前よ。
サイバーマンデーセールでさ、アマゾンの、
うん、
本当にサイバーコネクトの あの何でも遊べるやつ、
うん、
買いそびれちゃって。
え、何それ。
うん、ど
ういうこと。
サイバーガジェットか。サイバーガジェット、
うん、
サイバーガジェットといえば、あのメガドラも普通ファミもできるレトロフリークだ。
ああ
、あれが、はいはい、あの5000円引きだったんだよな。
うん、
定価が24,800円なんだけど、それが今の現状の価格は28,000円なんだけど、
うん、
そっからさらに5,000円引かれてたのよ。
あ、そんなあったんだ。
うん、でも気づいた時にはもう売り切れ。早く自分家にあるファミカセ全部ダウンね、フラッシュに入れると捨てたいよね。
まあね、そうか。なんかサイバーマンデーセールあんまいいのないなと思ってスルーして
た。いや、俺も本当に舐めてた、うん、いいのないよねぐらいに思ってたのに、
うん、
レトルフリークがセールするとはと思って
ね。まあまあまあいいじゃないですかね、うん、PS4 もね、あれですね、今フォールアウト4やってますね、
うん、
なんかロボスーツ手に入れて、
お、
弾がなくなったところですねまだ敵いるのにどうしようっていう。
弾は拾いまくる日々は本当に、うん、敵を殺してはかすめ取り、
うん、
そんな日々。
ね、
あのパワースーツ着てると高いところから落ちても死なないんだよ
ね。死なないね。
うん。
うん、かっこいい、しかも。うん、
じゃあなんか新聞記者の女の子とは仲良くなったの？
まだ出てきてない。
ああ、そっか。まだ犬か。
じゃあ。犬、ね。ドッグミートだっけ、う
ん、ドッグミートだけか、
うん。ひどい名前だね、ドッグミート。
なんであんな名前にしたの、
いやしかしでも久々末置き機やったけど、もうなんか何コントローラーの操作方法を覚えきれる自信がない。
いやー、もうスカイリムもそうだけど、ちょっとやらなくなると途端に忘れるし、
うん、
あれは全部難しいコントローラー、
うん、
ね、
どうにか、そうそうそうそう、もうい
つも忘れちゃう。
10日と何時間は空いたらさ、
うん、
何もできなくなる自信がある。
本当だよ、うん、あれむずいよな
本当に。あ、まあある程度さ、なんか何ボタンのさあれとか、今までのその何そのシューティングの流れとかあるたりとかするんだろうけどさ、でも、
うん、
統一してるわけじゃないしさ、しかも妖芸、うん、とかさ、なんか バズボタンが、ま、決定だったりとかして、なんか分かりづれ、
うん、そうそう、うん、そうなのよ
ねえ。
ああそうか。あとは PS ビータのリモートプレイもできるんだってね。
あ、そうなの。
あ、すごくない。
すごいね。
でも Wi-Fi 環境はどこにでもあるわけじゃないから、
うん、
まあやりづらいでしょうけど。
ビータのリモートプレイとは、とうとう俺できるんだ。すげえな。
やったじゃん。
やったっていうか、
リモートほとんど使わなかったよ。
あ、そう。
うん、いや、家にしか Wi-Fi 環境ないじゃん。
ない。
で、会社も一応 Wi-Fi 飛んでるけどさ、
うん、
そこでまでやらないじゃない。
まあ。
何のとやんのって思うよね。
うん、
あ、でもあれだよね、 UQYMAX みたいな、
うん、
ポータブル Wi-Fi の通信機を持ち歩いてる人にはいいかもね。
あれもなんかさ、どこが良くないとかあれが良くないとか見るとさ、なんか持つ意味あんのかなとか思うんだけど、どうなんですかね。
通信環境がいい家だったら、そのインターネットのこう有線の契約しないで、
うん、
全部 WiMAX1 個だけで乗り切るって手もある。
そんな技が、
うん、俺もここに住み始めた頃はそれやってたよ。 UQ WiMAX 持ってたから、
う
普通に。で、もうプレステも、家のインターネットは全部それでやってたよ。
でも今違うでしょ？
うん、だってめっちゃ、その、通信できる部屋が限られるからね。
そう
か。あ、それはもう本当に場所に依存する。
全部フォローできないんだ、その、
うん。
あの広さを。
そうそうそう、だから寝室だけ電波拾うみたいな。しかも寝室のカーテンレールの上に置かないとダメみたいな感じよ。
うん、なるべく高いとこみたいな。
そうそうそう、カーテンレール自体がアンテナになってるのかもしらんけど、
うん、うん、なるほどね。
そういうのあるよ。でも安上がりではあるね、間違いなく、
うん、
持ち出せるしね。
まあまあそんな感じでね、今のところすごい楽しく暮らしてますね。
そうかそうか。
はい。ねえ、鮫島さんにもちょっとご迷惑をおかけして。
なんかあったっけ？
東京コミコンはねえ、ほら鮫島さんのご家庭だとかなり行くのが大変だったんじゃないですか。
いやー、まあうちの奥さんすごい気前がいい人なんで。
そうなの？
なんだよ。
そうかなと思って。
え？まあ意見には個人差があるよね。
はい。
まあ結果としてまあ私東京コミコンに行ったわけだけども。
うん。うん、楽しかったかね。
そうね、その。コミコンとは何なのかっていう意味では、多少その、まだまだこう試行錯誤が伺える内容であったけどね。
うん。
うん、コミコンベーションの定義ってのは難しいよな。
はぁ、あ。
うん。同人誌は売ってなかったね。
うん。
で、結構企業ブースが多くて、そのフィギュアとか映画アメコミ、SF 映画とアメコミがやっぱり軸になってて、
うん、
でなぜか刀剣武具を売っている本物のね、
うん、
ブースがあったりとか、
うん、
おそ松さんのブースがあったりとかっていうちょっと、まあ、まあまあまあまあまあ隙間ができるよりはあった方が埋まった方がいいみたいな感じもあったものの、
そこら辺どうなのかね。なんかユニバーサルスタジオジャパンにこうワンピースブースがあるみたいな、
うん、
そういう気分であるのかよくわかんないですけど、
まあ、まあ映画コミック漫画とか好きな人だったら売れるんじゃないか、アピールできるんじゃないかって思ったんじゃない、おそ松さんサイドは。
そうか、
どうなのかね。
全然被ってないと思うけどね、おそ松さん好きな人と。
そこなんだよ。
マーベル・シネマティック・ユニバースが好きな人は。
うん、ね。全然だよね。
ねえ。まあまあまあ、でも2回目でしょ？去年が第1回で。
そう、うん。
どんどんこなれていくんでしょ？
そうね。
うん。
あ、そういえば去年は、フォールアウトのコスプレの人いたよ、何人か。
あ、ほ
んと？うん、ピップボーイつけて。
バカでかいやつ。
バカ、腕につけるやつね。
アップルウォッチのバカでかいやつみたいな。
そうそうそう。あれ、しかもタッチパネルじゃないからね。全部物理ボタンとつまみで、動作するという。
ほんとね、
いけてるね。
いけてますね。はい、
だってあれジョグダイヤルがいっぱいついてるのもんだからね、
うん、
ジョグダイヤル良かったもんな昔は。
ジョグダイヤル懐かしい響きだね、ジョグダイヤルっていう、こう物理がよ、う
ん、ね、今ジョグダイヤルつけたスマホがあったら上がるんじゃない。ガリガリメニューを下げていくとか画面スクロールとかしたら。
そうね、そうなんだ。ああいうボタンとかそういったものってもう本当になくなったからね、
うん、
すごい時代だよ、うん、
ボタンメーカーの人はもう首くくるしかないね、
うん、ボタンメーカーね、うん、
そうだよ、あれだよ、もう下町の町工場でボタン一筋でやってた人とかさ、
うん、そうだね、
需要がなくなっちゃうから、
うん、 だよ。iPhone のホームボタン職人の人とかも、もう失業だよ。
うん、iPhone さ、
うん、
今ややこしくなってきたね。
そうね。
8と X が出て、10か、あれは。
そう。
意味わかんなくない？
あ、絶対もう、あれだよね、あの、瞑想感あるよね。
あの、8とさ、10ってさ、もうさ、セガサターンと 32X って
。同じこと考えてんじゃん。
ね
え。え、どっち買ったらいいのみたいな。
ねえ。その理屈で言うと、買うべきならプレイステーションなんだけど。
うん。アンドロイドだよー、つって。
うん。そうそうそう。
あ、
でもそろそろ iPhone6S もくたびれてきたし、うん、処理落ちが目立つようになってきて、まあ OS は更新してないものの、ちょっともたついてきたし、一方で奥さんの携帯 5S もくたびれてきたんで。
うわ、5S なんだ。
うん。OS だね。
俺もさ、何、うん、あの雑な使い方してるもんでね、こう、うん、液晶パネルの隙間ができちゃってね、なんか、
あー、うちの奥さんと一緒だね。
あ、そう、チラッチラ光が漏れるんですよね。
ちょっと浮いてきたところでさ、気をつけてテープ貼るとかさ、なんでそういうことしないのかね、うん、なんでそのままにするかな。
あ、奥さんディスですか、それは。
ん？違う違う違う。
奥さんディスですよね。
iPhone に注意してる。なんでお前は、あの、ブカブカになりっぱなしなんだって、iPhone。消しろ iPhone。テープを、とか貼れよ、iPhone っていう意味がね。
そうですか。
そうそうそう。iPhone が悪い。
iPhone は悪いですね。
良くないな、iPhone は。
まあ、
さて。
はい。じゃあ、ハッシュタグやりますか。
ええ。
はい。じゃあ、ですね、11月28日、ワンタン日和さんから行きましょうか。
11月28日のワンタン日和。
はい。
うん。
ふーちゃん、調べたけど、てるみさんの声優、内田まーや。かばんちゃんの声優、内田あやだったよ。あと、マレーはマーヤと読むから気をつけないと声豚に怒られるよって。
あ、
すごいね、こういう指摘を、僕は内田ってついてるやつは全部同じだと思ってたんですね。カバンちゃんだと思ってたんですけど、マーヤ
の
子だったんですね。
いやー、知らんがな。
うん、知らない。もう僕の中ではあれですから、あの、何、小安ぐらいが、あの、中堅だと思ってますから。
うん、中堅中堅。
大御所だよ。
そうか。
90年代のなんで、本当にすいません。
そうなんですよ。90年代のなんで。
小安、まだまだ若手だろうぐらいに思ってますから。うん、
ね。スナフキーの声でしょ。
うん。
そういう感じだよね。
そうですね。すいません。はい、ですね、愛蔵さん、おっさんが透けて見えるだ。アマプロスルクマって感じますね。このヘアスタイルがサザエさんみてえだとって、それは言ってないっていう。すいません、もう愛蔵さんがね、もう本当にこう。僕また愛蔵さんのガラスのハートに傷つけてしまったみたいで。
そうだよ、愛蔵先生はね、
うん、
あんだけ長くやってたスルクマよりも先にね、なんかあんな、なんかね、面白すぎない小川のケーキ屋が流行っちゃってね、
うん、
多分嫌な気分なんだよ。
そうだね、一生懸命クマでやってきたのに。
そうなんだ。
横からこう、リニアモーターカーで追い越すがごとく。
ね、一旦終点まで行って戻ってきて引いてんだから。
うん。
単行本出ます。さあ。
さあ。 アニメ化します。話が早すぎるっつ。
え、アニメ化決まったの？
決まったって言ってたよ。ちょっと尋常じゃないよね。だってまずその時点でさ、なんか3つぐらい出したきりだよ確か。
え、
恐ろしいわ。
だってそれちょっと筆川さん冷静に考えてくださいよ、
は
あ、渡る世間にメガトンパンチがいきなり単行本化してアニメ化になるようなもんだよ、
うん、絶対ないから
、うん、玉吉で例えると、
はい、
絶対ないじゃない。
ないですよ。大体、まあ、でもあっちは二次創作ですから、うん、小熊のケーキ屋さんはそのオリジナルですから全然話は違うわけですよ。
やばいね。
うん、でもまあまあ、あれですから、スルクマはもう長く愛されるアイコンですからね。
そうですよ。
全然、その、消費されてないですから、これからも愛されますよ。
スルクマも途端に、その、なんか、なんとか屋さんとか始めたらいいよ。
そうですね。あれじゃない、石とか売ったらどう、スルクマさん。瓦の石とか。
煽ってんだろ。めっちゃ絵柄がダークになっちゃうでしょ。背景ばっかりリアルで。
リアル。
そんなの佐野史郎しか喜ばないよ。
そっか。はい、じゃあ次行きます。
はい。
志賀健太郎さん。絵の業界は浜まで弾く人たびたびいますね。ニコニコしながらバックでまた弾くんだもん、たまんないっていう、あの人ですね。
いやでも仮面凸さんはね、まあうつ病になったりしてるんで、
ええ、
下積み長いんで、
ね、まだ仮面凸の話してる。
ええ、まあまあまあいいじゃないですか、
はい、
売れても。
あんた浜まで弾くって、あ、お前が話したんですけど覚えてないですね多分。
ん、何のこと？
鮫島さんがこう話題を振ってきたんですけどね、あの貧乏なアニメーターの人にこう、
うん、
ここまで言っても思い出さない。
あの森次なんとかって
女の子。そう。
あいつな、
ね、それをこう何形容して鮫島さんがあの何ハマーで弾くっていう、
あ、
ね、私は絵がうまいっていうハマーで弾くっていう例えを出したんですけど。
恐ろしいな、そんなの。
恐ろしいのはお前の頭だよ。
信号渡る時とかにハマーが近くにいると本当怖いよ、ね、
お前が例えた話だよ。完全に忘れてたじゃないか。
いや忘れてたね。
忘れてたでしょ、うん、
そうでした。
はい、
うん、
志賀健太郎さん、ふーちゃんが彼女さんと映画見に行ってるってだけでテンションガチ上がるから他の内容入ってこない。それを聞いて鮫島さんがああ良いねっていうのが同じセリフなのに興味ない時と違って本当に良かったなお前っていう雰囲気で筋肉マンとテリーマン並みの友情を感じたって。志賀さん何を言ってるかよくわかんない。
最後なんか性病の話してます。
感じたんじゃないよ。友情感じたじゃないよ鮫島さん。
チーカーとテリーマンの友情感じた。何したらそんな病気になるんだよ。
膣感じたとかじゃないですから、
筋肉マンだって友情感じたってすごい。
そうですね。なんでカタカナにしちゃったんですかね。うん、はい。
性病なんだ。
そうですね。
だからね。
誠一郎くん、手塚治虫役、島本和彦が草薙剛でっていう。草薙剛は元からやってますからね、手塚治虫役をね。
ああ、ドラマかなんかでした。
あ、そういえば、青い炎の手塚治虫役を、岡田斗司夫がやるっていう今思えば奮発もののチョイスがありましたね。
ずうずうしいよな。
ずうずうしいですね。
高顔だ本当に。
はい。みーたろうさん、
うん、
表現も終わるようですね。明日がアマプロと。 表現もの12年の連載に幕、古田織部の生涯を描いた歴史漫画ということで、まあ、ふーちゃんはですね、表現ものが大好きで、あの全巻揃えてるんで、非常にこうあれですね、読み切ったって感じがして気分いいですね。
また24巻ぐらいっていうのがこうボリューム的にもこうたいね、いいよね。
そうね、
十分満足するというか、
読み返しがすごい容易でいいですね。
うん、うん、24がまあ限度かな。
2425ですね、最終巻は。
あ、そっか、うん、はい、限度だよね、そのあたりが。
24で限度っていうともうオーバーしちゃってますけどね。
うん、いやそれぐらいがさ、やっぱしだってね、初めの一歩とか今更読み返すとか不可能じゃない。
すごいですね、本当に。あ、初めの一歩もなんか大変な展開ですね、今ね。
何が？
いや、一歩二杯目だったのかな、確か。しかもちょっと致命的なもう倒れ方したんで、プラス、パンチドランカー的な症状も出ちゃったんで。
じゃあもう一歩も燃え尽き路線に。
っていうか、なんか鴨川会長、まあ、鮫島さん読んでないか分かんないと思いますけど、
うん、
鴨川会長ってジジイいるじゃない。
うん、
あの人がこう、名伯楽みたいな、こう、
うん、
扱いでやってたんですけど、あんだけバンバン当たるボクシングやっといて、ぶっ壊して明白楽もないよなとかちょっと今思ってますけど。無能じゃんっていう。
まあイメージ、イメージ、ヨーダだってみんな無能だとは思ってなかった。
ヨーダの、評価っていうのは無能でいいんですか？
実質そうでしょ
う、
ね、
競技会ダメにしちゃったとかそういうの、
なんか無能コピペあるよね。
うん、ある、たまに見る。うん、
うん、
あ、そうだ、スターウォーズやんじゃん。
やる、金曜日でしょ。
うん、
独身の人は木曜日の夜12時からのやつを見に行くといいと思いますよ。
ああ、そうですね、
うん、大阪に住んでた頃はね、そうやって梅田の映画館とか行きましたもんね。
行った行った、俺も行ったよな、確か
行った、うん、エピソード5の時ね。
エピソード2じゃない？
ああ、そうだ、ごめん、2でした。
うん。うん、クローンの攻撃の時だよね。
うん。
そう
です。アナキンがイチャイチャしまくるやつね。
アナキンイチャイチャバトル、イチャイチャバトルっていう謎の構成でしたよね。うん、
でも、童貞が初めて彼女できたもんだから、もう、ほんと張り切っちゃって、みんな迷惑するっていう。
うん。そうでしたね、なぜか僕は鮫島さんとについてって、なんだっけ、先行上映みたいなやつ行ったんだよね。
そうそうそう、だからレートショーだから、
うん、
先行というかまあ最速
で、最速上映か、
うん、
行ってさ、まさかエピソード2が初スターウォーズですなんて言えないじゃん。
ああ、そうだったんだよね。
だってみんなさ、ダース・ベイダーのコスプレとかして、鮫島さんはね、スター・トレックのコスプレしてさ、
うん、でも手元にそれしかなかったからな。
楽しそうにしててさ、
うん、
言えないよ。あ、ごめん、今ちょっとテレビついちゃった。
うん。
テレビの予約入れてたんでね。
ああ、はいはいはい。
すいません。そうそうそうそう、まあそれでもね、僕もそのスターウォーズも、ね、エピソード4からね、
うん、
6で、うん、1,2,3 で、
見た全部、
見た見た見た、ローダーズあれも見たもん、
フォースの伏
線も見たもん、ローグワンも見たよ。どうで、
やったじゃん、
もうスターウォーズ長者だよ。
まあ、中の上ぐらいでしょ、面白さ。
何が
まあまあ面白いでしょ。
まあまあ面白いですよ。
まあね、
うん、
そうそう。
どうまあなんかこう言わんとしてることはわかるけど、こんなに長いこと待たせるもんかねとはちょっと思ったけどね。
何が？
そのほら親と子のさ、こう、
うん、
運命の循環って話じゃないですか。
うん、
さっき話したその表現物もさ、
うん、
あの師匠と弟子の運命の循環っていうところではさ、スターウォーズと同じテーマなんだけどさ、
うんうん、
ねえ、まあ、ただ単にそれだけの話っちゃそれだけの話なんだけど、まあこんな気の遠くなるほどこう続編が作られなかったりするのとかさ、大変だなファンの人だって思いながら見てた。
そうね、
うん、
エピソード1が作られるっていうのは本当大ニュースだったもんな当時、
うん、4から始まるから画期的だったんじゃない？
でも4、あれはエピソード4ですっていう風に設定されたのがエピソード1が決まった頃だから、
うん、
それまではあれは一作目だったわけ。
でもなんか最初エピソード4とか書いてない？あれは劇場公開時はなかったわけか。
なかったんじゃない？だってしょっちゅう直すし、スターウォーズって
。だからもうわかんないんだよな、もう。
しかもこっそり直すんだよ。ブレードランナーみたいにさ、完全版とかさ、
うん、
ディレクターズカットとか最終版とかさ、ありゃいいんだけどさ、
うん、
まあ、あっても困るんだけども、
うん、
こっそり直すからね、
うん、
ルーカスを。
そういうのもうやめてくださいって。もうデビルマンとかと一緒でさ、本当にもう過失修正するのやめてくださいって
。過失修正するなら別のね、一応まあブレードランナー方式でやるぐらいでね、
うん、
やってほしいよ
ね。そうですね、本当に。あの、
じゃあどれが良かった、これまでのスターウォーズ。
どれが良かったかな。
ローグワンまで。
あ、ローグワン、ローグワンが一番面白かったかもしれない。
まあ、ドニーエンも出るしね。
そうね。あ、なんか命のリレー感みたいなのちょっと良かったですね、うん。
映像的には、あの、一番充実してるし、
うん、
万能感もないので、
うん、
いい緊張感があっていいよね。
そうね、なんかジェダイめっちゃ強いみたいな万能感はないですからね。
逆にそのエピソード456はもうジェダイが無敵なので、
うん、
そういう緊張感ないよね、ログワンにあるようなのは。
そうですね、うん、
うん、
あ、でもログワンは外伝なんであれですけど、それ何、そのナンバリングとかで言うんだったら、
うん、
どれかな。思い出深いのはエピソード2ですよ、初めて見たから。
ああ、あれは結構ね、みんな印象残るはずよ。だってこれまで動かないヨーダが初めて動く瞬間を見たわけだから、
うん、
結構びっくりしたな、あれ。
だ、それがさ、そのそれはなんかみんな待ってたわけでしょ、こう動くヨーダ、うん、本当は強いんでしょこいつはみたいな、
そう、噂だけは。
でさ、ワクワクしてるわけじゃない。でもうそのエピソード2の頃になるともう CG で相当作れるようになるからさ、
うん、
それを楽しみにしてるっていう空気と、
うん、
さあそろそろ動きますよ皆さんっていうじらしのこう制作者の意図と、
うん、
ね、その渦中にいて蚊帳の外の俺ね。さあそろそろわしも動く時が来たかの、ブーンってなった時に会場がうわーってなってんだけど、
う
んって。俺は別にその熱狂の渦にいないっていうところとか含めて思い出。
あれはあのね、2005年のあの時あの場所でしか体感できない喜びなんですよ、古川さん、うん、
はい、
やっぱりそういう やるべきことやっとかないと損するわけよ。
はい。で、僕はあの別な楽しみ方ができたわけですよ。
ああ、まあそれはそうか。
そうそうそうそう。その、
そうね、はい、うん。そういうのもあるよね。
そう。うん、A ちゃんの曲一曲も知らないのにライブ来ちゃったみたいな。
うん。
で、なんか 見よう見まねでタオル振ってるとかそういう感じだったんで。
それ相当しんどくね。
そう、しんどかったですよ。でも楽しかったですね。
あ、いいですね。
そう。よくわかんない。なんか、その、ワン、ツー、スリーってすごくさ、評価が低い、めちゃくちゃ低いじゃないですか。
うん。
ねえ。
低い低い。
でも、すごいファンに怒られてますけど、スリーとか俺、嫌い、面白かったと思うんだけどな。ダメなんですかね。
スリーか。もうあれか、アナキンがこじらせまくって岩マクレガーにぶった切られるやつ、
ぶった切
られ
、そうそうそうそうそう、土地狂ってるな、子供まで殺しちゃって、
うん、あれダメだよ、ダメだ、あれを予見できなかったヨーダがもっとダメだけ
どダメだなと思って、うんうん、あのね、あ、うん、あそこがすごい気に入ってんだよね、なんだっけ、 お母ちゃん
何、
ルークのお母さんのあの人、名前出てこない、
え、パドメ、
パドメか、パドメが産むあたりでさ、もうそろそろもう尺がなくなるあたりでさ、
うん、
あ、生まれた、この子は名前何する、うーん、ルーク、うーんこの子、次この子は、うーん、レイヤパタンキューって感じで、うん、彼女どうした、どうした、どうしたの、うん、死んだよ、うわー
うわ
ーバリバリバリバリってで声が大きな通りになって終わるっていうあれさっきまでイケメン声だったのに
大きな通りになっちゃうんだな。
そこまでがねすごい短くてね、15分ぐらいの間に入っててすごく僕は的には好きだったんですよ。
やっぱ味わい深いよね、うん、ジョージ・ルーカスはイマジネーションとかはすごいんだけど、
うん、
映画作るのはそれほどうまくない大人になると分かるよね、あ、うまくない、
うまくない、あ、下手っていう、うん、
ワイプしたって、
ワイプしたI'm your father の落ちて何カットも落ちるみたいな上手くないっていう、
そうなのよ、
ね、
だからスターウォーズはディティールすごい凝ってるんだけど全然伝わってこないから本当に何回も見れるよね。
そうだね、うん、情熱含みっていう意味ではねあれみたいです、なんかハイアンドローみたいです。
スターウォーズはハイアンドロー
だ、スターウォーズはハイアンドローだったんですよ。
マジで、
でもそうね、なんかディティールがさすごい作り込まれてたりとか面白かったりするわけでしょ、うん、それでいいんですよ、
いいんだよな、あれがな、
はい、あ、すいません長くなりましたね、愛蔵さん、アマプロに着払いで段ボールいっぱいの土を送る方法を考えてるクマっていう、すごいわざわざ書き下ろしでするクマを書いていただいて、ね、
それはやっぱり受け取り拒否でも、ね、送り主のところに返さないとね。
そうですね、
不在です、
不在です、
不在通知を、
もうこんなに怒っていらっしゃるとはね。ワンタン日和さん、愛蔵先生アマプロ気にしすぎ、次回アマプロは鮫島さんの謝罪会見かなって。謝罪なんかしませんよ、鮫島さん関係ないんだもん、
うん、俺は関係ないね、
うん、
鮫島さんのって言ってるけど、
そうそうそう、俺が言ったんだからね、
うん、
はい、
そう、
大人の余裕を見せていた愛蔵先生は死んだんだ、いくら呼んでも戻って、あ、いくら呼んでも帰ってこないんだ、これからアマプロとプロレスをして人生と向き合う時なんだっていう、すごい、ね、ハッシュタグチャーリーブラウンっていう こういうセリフあったんですか、チャーリー・ブラウンで。
ありそうだね。
うん、
あ、基本的にピーナッツっていうかスヌーピーの漫画ってね、結構こう後ろ向きな、どうにもならない人生というものをなんとか噛み砕こうというか、
はい、
飲み込もうとする場面多いよね。
そうですね。
なんかないなとか、出されたカードでやるしかないかなって。
もともとあの作者の人、うつ病かなんかだったんでね。
うつ病だし、奥さんがすごい怖い人で、
うん、
めっちゃ苦労したとかさ。
共済家のうつ病ってもうなんか、すごいね。よく生きてたねって話だね。
で、ずっと自分の結婚したかった女の人を、ちまちま作品に出し続けるっていう。
でもまあそんなことしてたらまあ奥さんも怒るわって思うけどな、うん、
そうね。でもバレてたのかな、どうか知らんけど。
そバレるでしょう、そりゃあなた、
うん、バレたのか ね,
ね。はい、ですね、ワンタン日和さん、ひろしちゃんは、ひろしちゃんの名前がないって言ってますけど、
誰でしょう。
さらば青春、されど青春という、
ああ、大川博
さん。今度の、そう、
うん。
これ、主人公、大川博さんですよ。
おお。
で、ヒロインがですね、ふみかすちゃんですよ。千眼。
おお。
千眼さん、
やばいじゃん。もう、なんか、幸福の科学の、なんか、ね。なんか、オールスターっていうか。
オールスター、そう、うん。
ジャスティスリーグみたいになっちゃって。
そうだね。
うん。
まあ、あれですよ。使わないわけにはいかないですからね、ふみかすさんはね。
いや、もう満を持しての登場じゃない。
うん。そうね。まあ、これも楽しみですね。
もう一方、その頃、ね、うんもちゃんの心中やいかにだよね。
あ、うんもちゃんはなんか、あれだよね、確か、お嫁に行ったんだよね。
あ、そうなの？
うん。あれ、ひろしの嫁かい？
そうなんだ。
大川一族の誰かと結婚したみたいですよ。
すげえ、さすが。芸能部の筆頭。
芸能部筆頭。まあ、天使にアイムファインですから、
ね。天使にアイムファインは違うね。
ね
え。
はい。木村優さん。PS プラスのフリープレイにあの待望のナックがっていう。
ほんまや。
だね、
一体誰が待ってるというのか、そのでもフリープレイなんでね、 PS プラスの人はぜひとも体験してくださいね。
そうですね、うん、その上にあるあのガローマーク・オブ・ウルブスの方がやりたいですね。
え、何
ガロ
ー、ああガローね、ガロー伝説
PS プレイモアのね。
ああやりたいな。
うん、
うん、
そこそこ面白いね、これね。
いつ頃のタイトルなのこれは。
ガロー、
うん、
これた、これね、何年かな、2000年ぐらいだと思うよ。2000年か99年か。
あ、ロックハード初登場の回なの、これ。
そう。
あ、じゃあ2000年頃か。
そうだよ。だって、その、ね、あと、プレミアムファイティングだからね。
カプコン VS SNK でも出てきたよね、
ロック。出た、ロックハード出てきたから。それ以前だから、多分99年。ぐらいじゃないかな。なんかさ、あの辺りのこう格ゲーシーンってさ、濃密すぎてなんか時間が短いよ、なんか、
うん、
あれ画廊って99年で、え、ミレニアムファイティングみたいなやつってカプエス2って2000年んとか思うし、うん、
そう。でもカプエス2が出たあたりで急激に失速するけど、
まあ、あれが最後だったからね、最後の花火だったからね。
うん、失速する言われてたけど、
うん、
カップ S2 まではなんとか出たね。
そうね。
その後ファイティングジャムだもんね。
ファイティングジャムね、あれは辛かった。
明らかに失速したっていう感じが。
そうね、う
ん、予算が減らされましたっていう、ね、
はい。
そしてストリートファイターの 3D 版のやつがね、頓挫するとかね。イングリッドだけが生き残ったやつ。
ああれか。元 SNK のスタッフで
作った
やつね。
元 SNK のスタッフだけで作ってて、全然進まなくて、 で、ね、とあるフロアの一部にみんなで詰めて遊ん、頑張ってたのに、ある日ね、部屋ごとこっそりなくなってたよね。
なくなってた。怖かった、あれ。
みんなどこ行ったのかな。
わかんない。どういうことだったのかね、あれ。本当に、ある日忽然といなくなるんだよね。一人二人とかじゃなくて。
あれ、首だよね。
うん、首だと思うけど。
ってことは、契約社員かなんかだったってこと？
じゃないの？うん。
うん、
お、ねえ。
怖っ。
いや、恐ろしいね。
あの頃はね、いろいろ迷走してて、格ゲー自体が。
はい。
第一開発部の一部のスタッフは、フォトショーでパターンが作って手書きの。ドット絵じゃなくて。
すごい、お前ベラベラ喋るな。いいのか。まあいいよな。
え、だってもう15年以上前でしょ。
そうだね。うん。
うん、っていう人も いたね。そういうのやってる人も。
うん、あれ、なんか、面白いことやってんなと思ったけど、今思えばなんか、暇だったから遊んでたようにも見えるな。う
ん、ああ。でもあれだよね、 3D 派閥の人からめっちゃ冷たい目で見られてたよね。
そういう時代だったからしょうがない
な、うん、なんであんないがみ合うのかなって、みんな仲良くてよなんであんなにお互い憎み合わなきゃいけないのって、
うん、
その後カプコン戦乱の時代が始まるんだけ
どそうですね、はい、
でもさ、なんだっけ、あの格ゲースカルガールズ、
はい、スカルガールズ、あれ
手書き画像のね、あにパターン画だよね。
まあね、
まあ、言ってみればスカルガールズと同じ手法であったわけで、実現はしなかったものの、うん、
はい
ね、本当に、
うん、
まあ、時代があれだったわけで
難しいよね。だってもう当時さ、ね、格ゲー下火でさ、その、ね、圧倒的にコストパフォーマンスとかね、あのコースに有利なさ、うん、その 3D モデルを使ったゲームがさ流星だったらさ、そりゃなくなっていくよ、企業だもん。
うん、まあ先を見越すと言っても、せいぜいね1年か半年先ぐらいしか見通せないもんね、どんなに頑張ったって。
まあね、仕方ないことです。使い出しようのないゲームのね、そのスタッフを2年も3年も雇うわけにいかないからね。
うん、
うん、
だから3D に転向するってのは大変だっただろうな。
そうね、
それにそれがなんかね、マッチできないで解消される人もいたもんね。
うん、
ものすごいスタッフであるのにね。
うん、あ、そうそうそう、ちょっと話が飛ぶんですけどね、あの人、ドラゴン桜の人
は、
名前がまた出てこなかった。ドラゴン桜の人は、あの人がちょっと先週かなんかニュースになってて、
うん、
もう絵は描きませんっていう、作画は外注にしますっていう宣言を
してて。おー、面白いね。
うん、でさ、それに対してすごいちょっとけんけんがくがくがあったんだよね、
うん、
それはもう小説でいいのではとかさ、
うん、
もうそれは原作者 でしょみたいな、漫画じゃないんじゃないみたいな、うん、あれがあったんだけどさ、
うん、
はあ、やっぱそうそう、やっぱそこら辺の認識ってやっぱ違うんだなっていうのを俺感じてさ、あの人は俺の中では漫画家なんだよね、すごいね、普通に、
うん
うん、絵は全然描けないけど
ね、
うん、あのスタイルは小説家じゃ全然ないからさ、
うん、
漫画家でこそ生きるあれでスタイルで語り口だからさ、
うん、
原作者っていうんでもないんだよね。ただこう何作画を別なところに外注しただけの漫画家っていう認識だから全然ありっちゃありなんだけどね。
うん、 そうだよね。
そう。
いや、いいと思うよ。だって、お話に専念できた方がいいじゃん。あのタイプの人は。
そうそうそうそうそう。ね、それなんだよ。お話に専念するっていうのであれば、なんか、あらゆる人がさ、なんか誤解してんのがさ、なんか、絵がなければ小説だろって思ってるのが結構意外でさ。
うん、
いや、違うって、小説と漫画って。
そうだよね。
全然テンポとかさ、大体何、何、うん、なんつうのかな、映像的だったりとかする強みとかさ、把握して作んなきゃいけなかった、いわけじゃない？原作者の方はさ、その、作画の方にそこを任せるわけじゃない？
うん。
ビジュアルの方をさ。
うん。
だから全然違うし、やっぱ絵を描かない漫画家っていうのは絶対ありだなって、俺は思って
る。いいと思うけど。
そこでさ、その、何、漫画家としてそのやれるっていうんだったら全然外注した方がいいしさ。
うん。
っていうかさ、そういう、なんかの、なんか、あれ、その、この技術がないと、この仕事はできないっていう職業あるじゃない。
うん。
例えば、アニメーターで言うとさ、こう、動画のこの綺麗な線が引けないと、アニメーターの仕事ができないっていう、
うん。
あの、うん、ハードルがあるじゃない？
うんうんうん。
でもさ、3D アニメーターとして門を叩けば、その技術はいらないわけじゃない。
いらないね。
うん、で必要になるのはその動きのスキルとかそういったものだけで勝負できるわけじゃない。
うん。
線が綺麗に引けるスキルがあるけど動きのスキルがない人っていうのは逆に不幸だよね。
不幸。
うん。あ、君はなんか線綺麗に引けるからじゃあ原画に入ってみたいなこと言われて、あれ俺。動きのセンスないのに原画やってるとかなっちゃったらもう後に引けないじゃん、
うん
うんうん、逆にこう動きのセンスとかめっちゃあるのに線が引けないだけでアニメーターになれない人とか今までいたわけじゃない、
うん
うん、でもさ鮫島さんとか 3D アニメーターとしてやれてるわけじゃん、
うん、やってるやってる
やってるでしょ、うん、綺麗な線が引けるわけではないけどアニメーターとしてのスキルは、うん十二分に持ってるわけですよ。それで飯食えてるし、
うん、
ってなるとなんかこう取り逃してる人材ってめっちゃ多いと思うんだよね、
うん、
絵が描けないけど漫画家としてのスキルは全部持ってるみたいな人も君は絵が下手だからちょっとデビューさせられないねっていう人も相当いたはずなんだよ。
なるほどな。
なんかそういうのちょっとねうまく表現できないけど
でまあそういうの分業化した方がさ実は効率いいかもしらんよな。
そう効率いいんだよ、うん、
ものすごく自分独自の世界観にこだわりがあるっていうような人でなけりゃアート部分は、
うん、
ねアウトソース
しアウトソースしちゃった方が
それこそワンパンマンみたいな形の方が
そうそうそうそうそうそうそうそうああいうそのいい、ね超絶絵の上手い人にさ膨らましてもらった方が絶対お得だとかそういうことがあるからさ。
ただまあ元手がかかるっていうのもあるのかな。
まあね、
うん、こうコストが人的コストがかかってしまうとかさ、
う
ん、
そう
ワンパンマンのさ原作原稿が今日あたりツイッターにアップされてて、
うん
見たけど、ほとんど変わんなかったよ。小回りはほぼ一緒。構図と絵のクオリティだけ違うのは。
うん。だからそこはもう、村田さんも分かってるらっしゃるわけですよ。
それがすごい良くてさ。
うん。
本当だったら小回りやら、セリフやらを考えなきゃいけないのに、それをしなくていいって、いいよね、
うん。そう。作画に集中できるから、あんだけ受けたわけじゃない？
村田先生の作画、すごいアイディアが、に溢れていて、
うん、そう最近アメコミの仕事やってるじゃない、うん、村田先生
スパイダーマンとか
スパイダーマンのさ後ろから悟空風にさアイアンマンがビーム打ってるやつ
ああやった見た見た、
うん、もうしょんべん漏らすかと 思うぐらいかっこよかったんだけど
ね。
だからあのクラスのその何達人クラあのクラスの達人だとさ本当に何絵に注力させるとあんだけの仕事するんだなってちょっと惚れ惚れしちゃったな、
うん、思うね。
そうとにかくねなんかあのに日本のそのなんか職業ってねなんか無駄なハードルが多すぎんだよ、うん、日本に限った話じゃないかもしれないけど、
ね、
うん、そうそうそう、
やっぱり利権なんじゃない。
そっか、
確保したいよね利権、
うん、
そういうことなのかもしれないよ。試食人っていうのはすごい時間がかかって尊いものだっていうのがあればリスペクト集まるじゃん。
でも実はさ、うん、その寿司アカデミーで3ヶ月修行したらさ手に入れられる技術だったみたいな、そういう話でしょ。
まあね、
うん、
ただまあそれもそんなに単純な話じゃなくて仕入れのルートとかお客さんのさばき方とかそういう総合的な寿司屋としてのそのなんていうの経験っていうのは時間をかけないと得られないものでもあるから下積みっていうのは必要という一面もあると言われてるけど、
とは言うけどね、うん、
とはいえそれは数年かかるっていうのも変だよね。
うん、そう、もっと早くねえ
ちゃんと分業するべきなんだよ。
そうね、
我々だってね定時より30分早く会社に来てね、はい、70人近くのゴミ箱を全部きれいにするとかバカバカしいでしょ。
はい、そうやってましたね、そういえばね、
あれ多すぎるんだよ人数に対して。
うん、
頭おかしいわ。
そうね、
あんなもん。
まあそういうさ、なんかいや本当にもういい加減やめようや、あの何あの新卒一括入社とかさ本当にもうやめようっていう、うん、祈るように毎日思ってるけどね、
うん、ね、
そう
祈りますよそれはもう、
はい、あ、一応主張でした、はい、
筆川さんの主張
でした、
本当に、はい、
無駄なことを省いていこうっていうそういう主張でしたね、はい、
本当ですよね。
え、木村優さん、信長の野望、大使の発売が近いということで、ファミ通でも特集され始めた。次のファミコン通信では、キャラ絵がどんどん大きくなってバストアップだったものが腰まで描かれるようになったから、次回作では膝まで描かれるのかなの下りが聞けるかもって。ほら、木村優さん、ここまで予測してるんですよ。
本当に
全然ピンときてないじゃん、お前。
信長の野望大使もリリースされてますね。
はい。いや、ていうか、この、ね、キャラ絵がどんどん大きくなって、バストアップになったものが腰までうんぬんっていうのはですね、鮫島さんもう3回ぐらいお話になられてるってことですよ。
いや、言ってる。
うん。
そう、でも、確かにそうかも。あの、三国志の最新作は、膝まであった気がする。
うん。もういいから。もういいから、鮫島さん。
なんか変なアニメーションしてきつきキモかった。
分かった。それも話したから。うん、変なアニメーションしても、なんかあの、待機モーションのこう、息遣いとか入ってるとかいう。
うん、なんか下手くそな、なんか、
うん、
あの、ライブ 2D みたいなモーションしてて。
そう、話知ってます。はい。じゃあ次行きます。新一さん。うちの息子予想では次回のカップヌードル CM の餌食はクレヨンしんちゃんあたりではとのことありそう
です
。国民的ね、うん、
あ、
国民的で二次創作がしやすい、
うん、
ね、日常もの、うん、
多くの人が知ってないといけないもんね。
そう、ありそうですね。あ、しかもね、これあのポイントとしていいのがね、うん、作者が死んでいるって、また、
ああ、
ポイントが高い。
サザエさんもそうやった。
そうですね。やりかねないですよ。
うん、
はい、KIM さん、559回、次の青春の可能性は、 コナン、金田一、お化けの九太郎、服部くん、あられちゃん、セーラームーンはどうでしょう、バカボン、パーマもありそう、考え出すときりないですね。
バカボンはこん中だったらバカボンありそうだね。
うん、あの赤塚 F 関係はありそう、
うんうん、ありそうだよね。
で A 先生もガバガバなんであるっちゃある、う
ん、A 先生はだってパチンコにだってなるんだから、
そう
もうガバガバでしょ
ガバガバもいいと思うんですから、
そうね、バカボン
常盤さん世代は全部あると思っていいかもしれないね。
うん、そうか。
このコナンはない、まだ商売になってるから。
そうそうそう、うん、
金田一はまだマイナーですね。
うん、キューちゃん、
キューちゃん、
キューちゃんはどうでしょうね。
キューちゃん、
服部くん、うん、
キューちゃん一応さ、あの何復刻はしたけど、
うん、
まだ体裁としては合作っていう体裁のはずだから、
うん、
F の版権っていうことでもないと思うよ。
ああ権利問題か。
そう、スタジオゼロのもんですからね。
うん、
うん、はい。じゃあちょっとワンタン日和さんもなんかあの、ね、会話の中に
源泉館主人とかやってほしい。
源泉館主人あれがキラキラになるんですか。
そう、久保の内先生によるギョギョ
ギョギョギョ
グエグエ天狗のお面かぶってさカープになるだろう、あまるかよって。
源泉館主人青春って
あとで麺でカップ麺で縮れた後での字があっていいじゃん、
まだ赤い花とかの方がいいんじゃないですか。
そうだけどそりゃそうや、
そりゃそうだ、そりゃそうだけど、でもキラキラ青春感はないですよね。赤い花はとか意味わかんないですからね、
うん、
はい、ね、いろいろ考えると生々しいしね、うん、
生々しいよ、
はい、カンパさん、次のアマプロイベントでは炊飯器ケーキがメニューに出てくるのか。まだ作ってないですね炊飯器ケーキ。
作ろうよ週末、
めんどくせ
え。ホットケーキミックスとかでできるでしょ。
そうだね、
粉混ぜてボタン押すだけじゃん。
はい、作るか。じゃあ作ります
、
はい、滋賀健太郎さん、ノートで加工音源を各100円で売ってくれるなら僕の消失したダウンロード分が400回分ぐらいあるから買うなって言ってたけど、
おお、
すげえ、4万円
やった
やったもう金の奪い合いですよ。アマプロ解散ですよそれで。
PSVR誰が使うかで揉めるね。
揉めるね。
VR 買いたいよね。
あ、欲しいね。うん。
VR2 個つなげれないのかな。無理か。一人用だな、あれはな。
はい。丸尾さん、炊飯器ケーキ作ったら、炊飯器ミートローフもチャレンジって。あ、そういうのもあるんですね。
いいんじゃない？
はい。又吉光雄さん、ふーちゃんの彼女はアマプロちゃんボットを再稼働させるためにふーちゃんに近づいた女スパイっていう。
誰が得するの？
すっげえ隣の部屋にいますから、その人が、女スパイが。
女スパイがね、何してんの女スパイは今。
なんか縫い物をしてる。
すごい
器用だな。
いいですね。
そうですね、はい。じゃあ女スパイということで、ワンタン日和さん、それにメンション送ってますね。悲しいな、うん、本当ならふーちゃんにストロングゼロ 500ml 缶を一箱を差し上げます。いらないです。なんか怖えな。
ストロングゼロ、ス ストロングゼロ随分盛り上がってますね、最近。
そうだね。うん。
うん、飲んだことないけど。
俺飲んだことあるよ。
どうなの、あれ。
あのね、飲んだ後ね、気分悪くて、翌日入った。
え？よくないじゃん。
よくないよ。で、それ以来飲んでないから分かんない。
あんな、コマーシャルだとほら、なんか、天海祐希が。
スカーみたいな。なんか、うん、
すっきりするぜみたいな感じで、宣伝してるのに、うん。
よっぽど嫌なことあったんでしょうね。もうなんかすっごい、ネチネチいびられるわ、セクハラされるわ、みたいな。あったんなら、ストロングゼロはうまいと思うけど。
ストロングゼロが美味しい人は不幸なのね。
なんか、うまいこと言ってる人いてさ、
うん、
ストロングゼロを、普通、普段飲まない人、飲まなくていいタイプの人はさ、うん、ストロングゼロ飲んだら、うん、気分がゼロになる、マイナスになるわけよ。
うん、
で、もともとマイナスな人はストロングゼロ飲んで気分がゼロになるから、うん、ストロングゼロというのはそういう意味ではなかろうかって言ってる人
がすべての気分、幸福感を初期値に戻す。
初期値に戻す。
効果。すごいね。マイナスもゼロに、プラスもゼロにしてくれる。ゼロに
っていう。
は
ぁ。すごい、でも、なんか納得な感じするけどね。
飲んだことないけど、すごい説得力があるね。
ある。
自分が今幸せかどうかを調べるための飲み物かもね。
うん。でも、おっかないよ。だって、さ、
うん。
何あ、甘さでさ、全然こう、わからず、こう、あの 9% みたいなやつがカッポカッポ入るわけよ。500ml がさ。
うん。
やっと体どうにかなっちゃうよ、あれ。
そんなたくさん飲めないよ。
うん。
ね。
はい。あ、で、志賀健太郎さんがですね、結婚パーティー云々について お話になられてますね。
はい。
目黒駅のイタリアンを貸し切りでやりました、会員制でトントン、運営は社内スタッフみんなに手伝ってもらい、家族イベントで家族のイベントは別日に集まって写真と教会で誓いを交わすという交わすスタジオでと。
はあ、
なんかいろいろありますね。
まあ結婚披露宴をパーティーという形に置き換えて、まあ、プラマイゼロにしたっていうのはすごいいいアイデアですね。
そうですね。
で、まあ、ウェディングドレスを着せてあげたいという、そのタスクに関しては、別日に写真と教会でっていうのか。
はい。
そうですね。それなら結構バランスいいね。
はい。
いいなぁ。
すごい隣の部屋にいるんです。すごいこの話題しづらいんですけど、
ああそうだろう、ね、いやでも我どんな形であるべきかも我私の主張が一番正しいですから。
そうですね、はい、
なんといっても2回してますから、
はい、正しい、そうですね、正しいですね、
正しいです。
鮫島さんが正しいです。
正しいです。
はい、ワンタン日和さん、アマプロが水曜更新してるだと、フーチャンピオンのないアマプロなんて普通に面白かったです。よかったよかった、
そうですね。
いちご屋さん、僕コアファミリーから追い出された三岡さんと日野くん、三岡さんはそんな関係ないだろ、
三岡さん追い出されたっていう、
追い出されたっていうかもうとっとと捨てたっていうか、こう
出たっていうか、なんていうか、あるじゃん、ほら、スーパーモンキーズとアンボロナミエみたいなもんでさ。
そうそうそうそう。ね、久々、日野くんの元気そうなアメコミトーク聞いてよかった。もうアマプロファミリーでいいんじゃないか。アマプロファミリーですよ、日野くんは。
うん。そうね。
はい。木村優さん。今日は木曜日のはずなんだけど、アマプロが更新されたから水曜日。そして明日は、アマゾンがサイバーマンデーって言ってるから月曜日。曜日感覚狂いまくりという、そうですね。志賀健太郎さん、 風ちゃん不在のアマプロなんて久しぶりじゃないですか。風ちゃん加入する前思い出します。
長いこと聞いてもらって
ありがとうございます。誠一郎君、女スパイの意味はメスパイねって。
メス、
メスパイ、デスパイみたいなやつですね。はい、トシさん、ハマーで引き逃げやっと聞けた。お忙しいんですかね。
ね。
ホアリーさん、558回拝聴。広瀬すず主演の朝ドラ手塚治虫なら大河の流れで安倍貞夫と見た。ああ。
安倍貞夫の手塚治虫
か。手塚治虫。ああ。具合はいいね、結構。
でも顔は似てないな。
似てなくても、
まあ。唇っぽくないと。目だけ笑ってるんだけどね。
うん。
うん。誰がいいかね。
そうですね。意外と楽しみですよね。あ、これなんだっけ、青空でしたっけ。
あ、いや本当に出るのこれは、いずれ
やるよ。
広瀬すず主演の朝ドラってそんなのあるの。
お前その話をしたんだよこれ。その話も忘れたか、お前は。
夏空、夏空、
夏空か、ごめんごめん、うん、青空じゃなくて、
ああ、来期、来期ね。
そう、アニメーターが主役の広瀬すずちゃんが、それを、
ああ、あの人ね、手塚さんがちょっと何とかしたかったっていう。
そう、何とかして。下品だよ、ちょっと恋心を抱いたっていう、その人ですよね。
そうだよね。
はい。
うん、
ワンタン日和さん、風ちゃんの冷圧が消えた。
どうしたの、
生きてますから。マグロ VR さん、鮫島さんと日野さんのがっつりアメコミ話楽しい、後半も楽しみにしてますって書いてるんですけど、
うん、
あの鮫島さん、撮っていただくのはすごいありがたいんですけど、
うん、
これあげといてって言って全然見出しとか全然書いてくれないんで、
あ、
すごい困ったっていう、
あ、ごめんなさい。後半2人とも疲れ切ってるんでそんなに長くないんですよ。
うん、長く1時間なかった、
うんうん、ずっと立ちっぱなしで歩きっぱなしでしたからね、うん、ぐったり来て来てました。
トシ、ね、さん、今年の漢字は筆、あと川、太し、引き、腰、胴、ね、
引っ越し同棲って言いたかったのか、
言いたかったんじゃないですかね、いいですよ別に行ったって、北だとは思いませんでしたけどね。
ああ、今年の感じね、北ね、
うん、そうそうそう、
やっぱり清水寺で、ね、やっぱ書いたのかな、北です、
ね、うん、北ね。
ドラさん、今年の感じは何ですか。
今年、
うん、
今年なんだろうね、恋じゃないですか、恋。
え？
恋、恋。
ああ、恋ね。
恋です、恋。
やっぱ恋愛をしてますからね。
びっくりしましたよ、本当に。
え？この俺が恋愛？三沢ふとしは新宿のゲーム会社に勤めるサラリーマンである。うん、ね。
何のナレーションだ、今の。そうですね、驚きましたね、何が起こるか分かりませんね、うん、はい、はい、ワンタン日和さん、アマプロが水曜に更新してるだと定期っていうしますよ、
するんですよ、
金曜だって水曜日ですからね、シャークマンさ ん、
シュレックマン、
シュレックマンか、また俺シャークって呼んじゃうんだこの人、シュレックマンさん、アマプロ560回配聴、アメコミ初心者なんで、ペンプラスっていう雑誌のアメコミ特集買って
た。ジャスティス、っていうか DC コミックス特集してますね。
うん。
ペンプラスはバックナンバーでマーブルの特集もしてるんで、そっちもね、見つけて読んだらいいんじゃないかな。
うん。
いいですよ。
すごいね、アメコミ案件はね。ワンタン日和さん、アマプロちゃんから9件のいいねが、ふーちゃん生きとったんかわれ、っていう。生きてます、冷圧は消えてません、はい、 ということで以上となります。
あ、更新してください。ワンタン日和さんから。
あ、なんかある？
あります、ハッシュタグ。
はい、
今日アップのアマプロもう聞いちゃった、早くふーちゃんの元気な声が聞きたいな、かっこ威嚇。
あ、本当だ、
威嚇されてますよ。
今日アップのアマプロね。はい、
うん、
更新はいつになりますかね。週明けぐらいじゃないですかね。ということで以上となります。お疲れ様でした。
さあ、お疲れ様でした。筆川さん、最近やってるゲームありますか？あ、フォールアウトか。
いや、そうだよね。話を聞けよ、お前は。いい加減。
私はね、iOS の Steam World Haste ですね。
はあ。
これは単性の、単性のシューティングなんだけど、スタラテチックなやつなんだよな。どういうジャンルって言ったらいいんだろうな。
スチームワールドヘイスト、
スチームワールドディグっていうタイトルもあるんですけど、うん、それと同じようなシリーズで、でキャラクターを
ジューリヒ、
なんでしょう。今何に例えたらいいんだろう。例えられるタイトルはあるんだけど、それが思い出せない。
今動画見てます、
まあ。ファミコンウォーズを横スクロールにしたような。
はい。
うん、
なんかそんな感じなんですかね。
うん。そうそうそう。これすごい面白いんですけど、まあ有料なんで、フリートゥープレイじゃないんですけど、
うん、
ね、お値段分以上の面白さはあるんで、ぜひやってみてほしいですね。
あ、そうなんだ。これが、買い切り。
そう。
珍しい。
だから、いや、買い切りゲームが一番面白いよ、iOS は。
うん、
だってさ、フリートゥープレイは全部みんな一緒じゃん。はい、表現が違うだけで。
うん。
デスティニーチャイルドって知ってます？
ああ、なんか、あれだよな、ビヨンセのやつだな。
うん、そうじゃないんだよね。
お前のボケだよ、それは。
キムヒョンテのやつね。
うん、知ってる知ってる。
うん、あれすげえつまんなかったよ。
あ、そう。
うん。
ライブ 2D の限界に挑戦
は、まあ、挑戦してるとは思う、うん、あれは。ほんと。
今ね、動画見てんだけどね。
あ、なんの？デスチャの？
いや、じゃなくて、スティームワールドヘイスト。
ヘイスト？うん。
うん。横スクロールで、なんか、何？横のヘックスにで移動してますね。
ああ、そうそうそう。
うん。
チームでも遊べるし、それから iOS でもできますよ。
うん。一見なんかアクションゲームっぽいけど。
横スクロールアクションに見えるけど、実は単性の。
単性の横スクロール不思議なアクションです。
シミュレーションだと。
これ
面白いし、ぜひやってほしいんだよね。これも、ね、お値段以上に楽しめますからね。
はい。グラフィックもいいですね。
うん。500円もしないんですよ。Steam だと498円なんで。
うん。
すごいお得だよな。こんなに面白いのに500円でいいのかよって思うよね。
うん。Steam、
うん、
ワールドディグってのはこれ、前作ってこと？
まあ、同じ会社のやつだね。スチームワールドっていう世界観を共有してんのかもね。
なるほど。あ、
うん、
こっちも横スクロールで。こっちはアクションっぽいですね。
そう。スチームワールドディグは、地面を掘っていくようなアクションゲームで。
うん。
これはね、3DS でも出てますよ。
うん、
僕これはやりましたけど。で、これの、2が出たんですよ。
うん。
スティーワールドディグ2。これがね、スイッチ、ニンテンドーの。
はい。
で、リリースされて、思いのほか売れまくったっていう実績があります、
ね。おお、そうですか。
ああ。これも面白いんでね、ぜひやってほしいかな。
なるほど。
スイッチで買うんだったら、スティーワールドディグ2だね。当たりですよ。
みんなおすすめということに。
うん。
のぐらいですかね。
そうね。
はい、じゃあ締めてください。
はい、ということで今後はアマプロはゲーム実況も増えるかもしれないです。よろしくお願いします。
勝手に知りませんよ、そんな勝手に物言って。しかしね、私たちの生活の事情もありますからね。
まあそれはあるよ、
ね。はい、ということでよろしくお願いします。
はい、サメ島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。大勢が納税を強制、公正な道路立ててやるぜ。大勢が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税をしなきゃ社会はない、社会がなければ